ってきたのであります。文章、非常に素晴らしい言葉です。統治の奴隷に書かれた言葉です。まあ今はいわゆる奴隷はもう世界中どこ行ってもいないようですけれども、まあ奴隷のように支配され束縛されている人々は数えられないほどいっぱいいます。ガラテヤ書三章の22節23節です。奴隷たちよ、すべてのことについて父王の主治に従いなさい。まあ、いわゆる信心深い人々の考え方は必ず違う。やっぱり父王の主治たちだって大したもんじゃない、主にだけ従いなさい。けども聖書の考え方は違う。すべてのことについて父王の主治に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。まあそれは現実にならばまあ天国じゃないかな。生まれつきの性質のできるもんじゃないけども、主に頼れば不可能なことは可能になる。多くの人々の聖書とは非常に残念なんですけど律法の書物です。やっぱり神の戒めを守らないと神はいい顔しない。だからやっぱり頑張らなくちゃいけない。クリスチャンらしい生活をしないとやっぱり無理なのではないでしょうか。もしかすると天国に入らないかもしれない。そこまで心配する人もいますけど、聖書の戒めはどうして書かれているかと言いますと、守るためじゃなくて破るため。例えば普通の人間は自分の敵を愛することができないよ。人間はそういうものじゃない。問題を持っていなければ、いや、頑張ればなんとかなるという人はいっぱいいます。けど、現実になるとあり得ない。そしたらどうして書かれているのですか。主は、まあ人類の中でもしかすると5人くらいできるかもしれないと考えて与えられたのでしょうか。決してそうじゃない。全く無理だ、不可能だと主はしてるけど人間は知ろうとしない。なんとかなるじゃないかと考えるから、やっぱり主は不可能なことを要求する。守られるためじゃなくてぺちゃんこになるため。無理です、いい子になりたいけどできない、助けて守って導いてください。この態度とこと主は大いに喜んでくださり、そして主と結びつくと不可能なことは間違いなく可能になります。まあパウロは奴隷たちに父親の主人たちだけを喜ばせようと思えばうまくいけないでしょう。主に頼れば、主に使えれば味方が変わるし、元気になるし、力も湧いてくるし、そして主は奇跡をなすことができるなのであります。まあパウロは当地の人々に結局主を恐れかしこみつつと書いたのです。主を恐れることのない人は主の支えを持たず、自分のことばっかり考え、そして他の人々を帰り見ることしないでどうしようもないものになってしまいます。自分のことばかり考え、自分のために生きるもの、自分の喜ばせる人は結局不幸です。 あるいは人間だけを喜ばせようと思っても、もちろんまずうまくいけないし、やっぱり不幸への道でしょう。イエス様は自分自身を喜ばせようとしなかった、ただお一人だけでした。そしてイエス様だけを仰ぎ見るようになる人々とは、結局御心にかなう人々となったのです。ダビデはそういう人でした。ダビデの切なる願いは、主よ、栄光をただあなたの御名にのみ帰してくださいと願ったのです。バプテスマのヨハネは、私、あなたが盛んになり、私は衰えなければならないという態度を取ったのです。初めての人間の長男とはちょっと違う種類のものでした。彼は弟を殺してから何と言ったかと言いますと、私は弟の番人でなければならないなのか。けれども、この態度を私たちは今日も至るところで見出すことができます。我々は周りの人々のために責任を持っています。私たちはただ救われて清められるためにだけこの地上にいるなのではない。主の器となるために、用いられるために、主の恵みに預かるものになったのです。私たちを通して主はご自分のご栄光を表そうと思って、ご自身の啓示なされたいと思っておられます。ただイエス様だけが栄光を受けになってくださり、我々の周囲の人々が救われるならば、私たち自身のことはどうなろうと構いません。そういう心構えを持つと、私たちは知らないうちに御心にかなうものとなります。自分のことを大切にするものは、もちろん身を結ぶことができません。パウロは次のように告白したことがあります。使徒行伝日書の24節です。私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音の証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。素晴らしい心構えなのではないでしょうか。また御心にかなうダビデの祈りも結局同じようなものでした。詩篇の143篇の一節に、あなたの御心を行うことを教えてください、あなたこそ私の神であられますから、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。詩篇25編の4節5節、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください、あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください、あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。そうしないと結局危ない、危険です。けども主を仰ぎ見ると、我々の将来とは本当に希望に満ちた将来になります。